コモコパレード。
というわけで、ね、9月2日なんですけど、今日は。
そうですね、聞いてる人も9月の末頃ですかね。
だからまあ9月2日に収録分の最後ってことですね。
ということですね、はい。
取りだめ、取りだめですよ。
もう取りだめ、取りだめでやっております。
なぜなら、力を入れてない番組だからですね。
ぐわし。
うん、いや、でも偉くない？普通やめるぜ。
それはもう、ごもっともで、もう、村津さんが、もう、忙しすぎるからやめるって言った時が、最終回だって、もう、聞いてる人もみんなご理解ください、これもう。
これはもう、人間関係はたまにふっと切ることがあるけれども、連載はやめないでおなじみなんだから。
おなじみだから。そのおかげで、なんとか、レトロジンバにも続けていただけてるという形ですよね。
そんなに、大業なもんじゃないけど、まあ、マジで。
いや、でも本当、いや、でも村津さんの、まあ、今回のね、収録の時の最初の話で聞いてましたけど、そんなね、仕事の量聞いてたら、よう、これなんでやってくれてるのって、ちょっと僕は村津さんの話を聞いて笑いたいだけのラジオにやってくれてるなって、たまにマジで恐縮しちゃいますからね。
まあ、働いてる時間自体はね、そんなに長くないんだけどね。なんかね。
1ヶ月ですか ?1 ヶ月トータルで。
うん、多分なんか、若い頃のが働いてる時間長いと思うよ。
あ、本当ですか。
うん、なんか、仕事早いしね、文章書いたりするのは。まあ、東洋経済とか3本ぐらい書いたりしたらもう相当かかっちゃうけど、今もう月1本書いてないからな、2ヶ月で、そうだな、2ヶ月で3本書いたらすげえ書いた月だけど、だいたい 1.5 本ぐらいしか書いてないからな。
ああ、2ヶ月で 1.、なるほど、そのぐらいなんですね。
そうだね。なんかまあ、もっと書いてもいいかなとは思うんだけど、まあなかなかね、その、ただただ書いてもいいってもんじゃないからさ。
それはやっぱアポ取るのとかが大変とかですか？
大変とは思ってないけど、やっぱり、この人っていう人を聞きたいじゃん、やっぱり。
まあまあね、もちろんもちろん。
で、向こうから声かけてもらうこともあるし、こっちからかけることもあるんだけど、今それがうまくいけばいいけど、はい、これがまあ、雑誌連載とかで月1絶対やんなきゃいけねえとか、週1絶対やんなきゃいけねえとかだったら、もう結構のべつまもなく声かけ続けなきゃいけないんだけど、まあ別にそういう連載ではないので。
はい、はい。
そう、うまいこと言ったらやりましょうって感じがあるんでね。だから全然いいんだけど。そうだね。そんな感じで。まあ、ちょっと溜めちゃってるのもあるんだけど。まあだから、まあ、そうだね。まあ、文章、今年はだから、ゾゾゾの3巻を書いたのね。
ああ、ほんほんほん。
なんか、その労働時間はなんか地味に長かったけどね。
ああ、大変ですよね、ああいうのも。
まあ、だから YouTube 何回も見て、話聞いて、でこう、もう、ガーって書くからね。なんかね、なんか終わった後に、あ、俺はそういえば仲間じゃないんだって、ちょっと寂しくなって。
あ、なるほど。ちょっと寂しくなると。
そうそうそう。あ、俺はもっとおっさんで仲間じゃないんだって思うよね。
ああ。
いや、まあ、仲いいんだ、仲いいんだけどね。
仲いいんだけど、ちょっとその皆さんが、年上の村田さんに対してこう、その距離があるというか、なんか感じるんですね。
それじゃあ、まあ、もちろんあるよ。それは、だって、年上の人だからね。だから、まあ、そういうのは、こっちは、だから、書いてる身としては、ね、結構、それぐらいまで感情移入して書くから、ね。
うん、うん。
まあ、多分、わかんないけど、落合さんなんか結構見てるって言ってたけど、意外と自分の出てるやつ見てない人多いからさ。
あー、なるほど、なるほど。
そう。だから、丸山さんとかもあんまり見てないって言ってた。
村田さんとかどうなんですか、いろいろ自分が出てるゲストに呼ばれた番組だなんだと。見る側なんですか、見ない人なんですか。
見ない。
ああ、やっぱ見ないんですね。
まあ一応チェックしてくれてた時は見るけどね、その番組が放送される前にね。それは見とかないと、致命的なミスがあると困るから見るけど。もうでも
さ。だからそれはつまり、放送したのを見るんじゃなくて、データチェックっていう意味で確認してるってことで
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
もう、本当の話、もうそういうのももういいや、大丈夫です。じゃあ、ことが多いな。もういいや、もうって。
じゃあ、誰か、まあ、僕なり、まあ、周りの方、友人やら知人が、あれ出てましたね、あれ見ました、あの時こうでしたねって言われたら、そう映ってるんだとか、そうなんだって感じるんですね。
そうだね。まあでも喋ったことは覚えてるから、
ああ、はいはいはい。
とんでもなくね、変わることはないからさ。まあそれなりに話はできるよ。
ただ、まあ、見てはいないよってことが多い。
そうだね。まあだからリアル現場主義とかも、まあ一応一回は見るようにしてたけど、まあこの間俺の名前が田中俊之になってるのに気づかなかったから。見てないことがバレバレになっちゃって。
田中さんと全然似ても似つかないの
で、
やられた。
その前のゲストが田中さんやったから、そのままやっちゃってた。
そうか。そのままそこのテロップ間違って乗っかっちゃってた。
そここそチェックしなきゃいけないの。
本当ですね。
いや、だからそんなのはあるけど。まあ、YouTube って動画を途中から差し替えられないから、結構そういうミスがあると、どうしようもなかったりするんだけど。
そうですね。一回閉じて上げ直すってなると、またね、ダメになっちゃいますよね。
ああ、そうなのよ。だから結構厳しいのよ。
まあ、もうそのミスはミスで、次の回とかに笑い話してご愛嬌みたいにするしかないですよね、なんていう
まあ、田中さんと間違えるぐらいはね、まあ別に笑い話でいいと思うけど。
か。なあ、さ、そうですね。これがもうなんか一回こっきりのすごい大物タレントとかでもしやってたら大事でしょうけど。
あんまり責めないようにはしてるけどね。まあ難しいとこでね。まあ難しいんだよな。ミュージシャンのちょっとスキャンダルみたいな話した時も、
ほいほい。
予告の段階だとその名前隠すやつは人気が下がるとか、わーとか言われたけど、実際アップしたら別に全然そんなことなかったから、ああ、そんなもんかと思ったりね。
まあ、ものによるんじゃないですか。そのスキャンダルの内容自体が面白ければ、名前隠しても OK だけどとか。
そうだね。ただまあ、ごちゃごちゃ文句言ってくるやつの話聞かなくていいんじゃないかっていう。
ああ、それはでも本当にそうかもしれませんね。こうした方がいい、ああした方がいいって、やったことない人が言ってる分には、あんま気にしなくてもいいのかもしれないですね。
とかさ、同じ話すんなってよく言われるんだけどさ、同じ話すんなとか言ってくるやつって絶対ファンじゃないじゃんか。
それはそう。それはそう。だって、ブラタラムの僕、モノマネとか何回聞いてもおもろいし、村田さんの、さあ、やっぱ新興宗教の潜入取材の話とか、北朝鮮行った話とか、何回聞いてもおもろいの。何回聞いても酒うまいし。だから、ファンはそういう人よ。まあ、僕は別にファン代表でも何でもないけど。
でもさ、よく松本さんがさ、滑らない話とかの最初の頃にさ、何回話してもいいみたいなルールだったじゃん。
そう
ルール
です
が
ね。
いいか悪いかはまあ、ともかくとして。同じ、面白い話は何度聞いても面白いじゃんっていうのはわかるよね。わかるし。
わかります。いや、それはね、大滑りした話を何度もされたらあれですけど、面白かったり、ね、バズった話をあちこちで何度しても、変な話、まだ聞いてなかった人もいるだろうしとか、
求められるしね。
それは何回もするべきですよ、そんなの。
そう、だから、何回もするなとか、この話は YouTube に向いてないからするな、みたいなこと言ってくる人は、もう全然ファンでも何でもないんだから、その人のこと大事にすることないよね、っていう。
ああ、それは、でも、本当そうですね、なんか。
そうそうそう。だから自分のこと大事にしてこない人のこと大事にすることないんだよ、やっぱりな。
それは思いますね。なんか、ちょっと僕も名前は挙げないでください。まあ、ちょっと有名な作家の人から、みたいなことやっぱ言われましたよ。ファンでいてくれたり、応援してくれたりする人は、何回僕の、例えば、宣伝だろうが何とか、何回見ても目障りでも何でもないし。
そうそうそうそう、なんか。
それを何回も同じ情報あげんなって言ってるさ、そもそも、なんていうか、そういう言葉は気にしなくていいって言われたことがあって、まさにそれですよ
いや、
ね。
そうそうそう、全然だって、だって作者に向かってそんなことを言ってくる時点でもう何のあれもないじゃんか。リスペクト
そう
も
で
ない
す
じゃ
ね。
ん。なんだ、
そう、
そ
だ
の
か
感
ら、
じって。
応援してくれてる人の声だけ聞けばいいよみたいな感じのことは言ってもらったことがあって。
本当本当そう。それは多分意図的にそうしないとやむよ。
ね、いや、本当そうだと思います。僕とかなんてもう小さいから、もうその人に言われてから、あ、本当そうだなと思ってから全く病んだりとかなかったんですけど、そういうのを聞いてなかったら、もしかしたら気にしちゃってたかもしれないですね。
いや、もう本当に、まあ、ある程度、ネガティブな、自分に対する悪口だなと思ったら、フォローしてようがフォローしてなかろうが目に入ったらもう全部ブロックだもん。
ああ、はいはい。
ブロック&ミュート。なんかもう、マスクさんがブロック制度をやめるかもとか言ってるから、両方しとかんと。
ね、確かに。
そうそうそう。それを延々やっていくといいし、なんか、牛島いい肉さんとかブロックリストとか、ブロックし1万人ぐらいブロックしてるとか言ってたしな。
まあまあ見られてる数も多いからだろうけど、1万人ブロックいいな。
いや、だからまあ、それで心の平和が訪れるなら何よりだと思う。
本当そうですよね、マジで。今の社会って目に見えないやつが言葉でぶん殴ってくるから、本当にブロックしてないともう、話
出
て死んでますよね。
そうだから本当にね、木村花さんとかもね、対話しちゃダメだったね、あのバカと。
女子プロレスラーの、
そうそうそうそう、
誹謗中傷で自殺されたんでしたっけね。
うん、対話したら調子に乗ってくるからね。
うん、そうですよね。なんかだから、ああいうよくわからない矢とか鉄砲が飛んでくるの、本当に無視してブロックしてってやっていかないと、本当に死んじゃいますからね。
そうそうそう。だからなんかね、うん。まあだから全然、いやもうあんま気にならなくなるけどね、見てないと。
まあそうでしょうね、そのどこぞの島で叫んどるんやろうなっていうのは気にならないですもんね。
そうそうそう、なんか、うん。まあ俺あんまりコメントが荒れてないんだけど、リアル現場主義に関して言うと。
はいはいはい。うん、
まあ荒れたとでと思ってるよね。うん、まあまあ悪口言ってくる人はまあブロックかなっていう。
でも本当、ブラッドラムのその YouTube っていうチャンネルとか、そのコンテンツにたどり着いてまで書くやつを、本当、何なんてなりますよね、マジで。
まあまあまあ、いるよ。
ね、でも、別に、村田さんに限らず、もう誰にでもいるもんだと思うんですけれど。
うん、まあ、そう知らん、まあ、どうでもいいなっていうのはあるよね。
そうですね、確かに。うん、
いや、暇だなぁと思うしね。
いや、なんかだから心情が全く、おもろかったり、共感したらおもろかったって書いちゃう気持ちはなんとなくわかるんですよ。
うん。
まあ面白いよね。まあちょっと村田さんのやつには僕名前出るの恥ずかしいから書かないんですけど、リアル現場主義見た時に、おもろかったとか直接言えばいいからいちいちコメント書かないですけど、でも書きたくなる気持ちはすごいわかるんですけど、まあ、でもおもろくなかったってことを書くってやつってやっぱ理解できないしな。なんか見なきゃいいだけじゃんってなっちゃう。
まあ傷つけたいんじゃない？それ当然。
ねえ、なんか嫌なやつがいますよね。
まあまあまあまあ、まあ、気はわからんでもないけど、まあ誰か、ただ別に、直接嫌いな人やったらわかるけど、別に直接嫌いでもないのに、やるってのはわかんねえけどな。わかんねえけど、まあ何回かやられたことあるけど、まあ、ある程度超えたら、いや、やり返しはするけどね。
まあ、なんか気にしてほしいとか、なんかなんですかね、あれですね。なんか、お笑いの YouTube とかでも、もう定期的に書く人とかいるじゃないですか。だから、おもろくなかったって書いて、その後見ないって選択肢はまだわかるんですけど、ずっとおもろくない的なことを書く人とかいるじゃないですか、なんか。
うん。
あれは全く理解できないですね、なんか。
まあ、いるよ。丸山さんも今日言ってたもん、その話。
あ、本当ですか。うん。やっぱいるんだな、どこにでも。
いるよ、粘着してくる人。なんか。いるよ。いるよ。
気持ち悪い
んですよ。まあ、いっぱいいるよ。うん、だからまあね、だからなんか、あんましょうがないよね。だからなんか、俺に対する悪口言う人とかのデータが集まってくるようになってるんだよな。なんか別に俺がそういうシステム組んだりしてるわけじゃないよ。そんな。ジョローグモの断りはやってないんですけど、なんかこう、
はい、
入ってくるから、もちろんいいやとも思うんだけど、まあまあ、でも入ってくるね。
なるほど、なるほど。それはなんかその、面白い感じのやつが入ってくるんですか？
いや、まあ俺の悪口こんなの言ってましたぜ、みたいなのが入ってくる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、もういいんだけどな。 まあまあ、でも入ってくる分には一応こう、何らかの時に使えるかもわかんないから、一応取っとくか、みたいなのがあるけ
ああ、なるほどね。まあでも、まあ、村田さんの、まあ、丸山権太さんとかもそうだけど、まあ、そう、ライターさんが今まで、ね、その、本とかで書いてくれたようなネタ、まあ、要はだから本を購入しないと読めなかったようなネタを、YouTube で喋ってくれて、まあ、何度も見れるって、むちゃくちゃいい時代になった感がすごいしてますから、もうちょっと、ね、その、ファンの人はだいぶありがたがってると思うんで、しょうもない
あ、
ネタ
そう
から
そう
は、
そう。
ちょっと考えてほしいですよね。こんないい時代になったの。
だからあんまり気にしなくていいんだけどね。でも気にしちゃうよねっていう。だから
いや、そらね、人間だから、ちょっといい加減しろよって言いたくなることも出てきますよね。そんなしつこかったりとか粘着されたらね。
だからね、結構ね、意識的に無視しないと無視できないよねっていう。無視を意識的にするっていうのは非常に難しいんだけど。
ああ、なるほど。
そうそうそう。見ると気になるよ。だって別に大炎上したって見なきゃいいんだからさ。
まあ、大炎上しとるらしいのぐらいのスタンスでいた方がいいと思うんですね。どんだけ大炎上してんだろうって、覗きに行っちゃうとしんどくなっちゃうというか。
まあまあまあまあ、本気で大炎上したらそんなレベルじゃないだろうけどさ。まあ、
ああ、そっか、そっか。
なんか都市ボーイズの早瀬さんが、えらい炎上してたけど、まあ別に、まあまあまあ、その時こうすればよかったねって言ってるわけじゃないけど、別に、ガジェット置いて沖縄旅行でも行けばさ、別に、関係ないっちゃ関係ないじゃ
そうです
ん。
ね。
その事態が良くなるとは言わないよ。事態は良くなるとは言わないけど、沖縄楽しい と思ってる間に何が起きようが関係ないじゃん。物理的には関係ないことだからさ。
そうですね。
そうそうそう。別に電子の世界でチャカチャカ何が起きてようが別に、俺のフィジカルは楽しい場所にいて美味しいもの食べてるんだからそれでいいじゃないかっていうのもあるんだよ、絶対に。そうそう、だからやっぱり、だからかか、うん、だから無視すりゃいいんだよっていうのはあるよ、常に。
なるほどね。確かに。
そうそう、ハートの弱い人は特にね、だから全然別に俺は強いよって言って、それは強くないよ、強くないから、かわし方とかをうまくやってるだけであって。
なるほど。
そうだ、テロさんとかね、樹海の小平さんとかは本当に強いから、自分の悪口とか見ても全然本当に凹まないタイプやと思うね。まあ、それでも本当は凹んでて、もっと俺よりも数段上なのかもわかんないけど、全然クールに対応とかあるんだろうけど、まあ、やっぱ俺とか腹立っちゃうからさ。もうなんか、ぶち殺すぞって思うからね。でも、まあそうだね。だからまあ、自死選ぶぐらいだったらぶん殴りに行けばいいなとは思うけど。
そうですよね。
まあ、どっちにしてもほっといて大丈夫ならほっといた方がいいよね。そうだね。俺も今その絡んできてる人に関しては、まあ別に全然、正直な話、なんか、別にっていうところあるよね。彼が何を言おうがあんま関係ないしなーっていう。なんか、彼の言う、青山さんとかが別に今じゃあみんな青山さんブームやもんねっていうわけじゃないからね。
そうですね。
もうみんなが青山さんの話して青山さんの本読んでっていうのに俺がね、あやかって じゃなくて逆じゃん
そうですよね。
村田ラムにあやかってさ、なんかやろうとしたら俺がちょっと塩対応だったから腹が立ったってやつなんでしょ？
まあ、そういうことですよね。なんか、ほいほい、力貸してくれと思ったら、塩対応だったからってことでしょ？
そうそうそう。だから別に、別に どうってことないじゃん。別に、俺の、YouTube 見てくれる人とか応援してくれてる人のさ、何割ががっかりするかって話じゃん。なんだ、村田ラムは、青山さんに、から電話かかってきたわけじゃないのか。許さないってならないよな。
ならないね。 山田さんとそうなったのか、じゃあリアル現場主義はもう見ないって、そんな人おらんから
、うん、おらんしな、別に俺も知らんしな、誰からかかってきたから、あっちがそう言うからそれ信じたい。
そんな電話先のことまで管理できるかって話で、
本当にそうなんで。ただ別にその危ない事故に送ったから、なんかだるそうに電話があったから、その人なのかもその人じゃないかもわかんないけど、まあ、何にせよ机の中にあって、でそれは青山のせいでって言われたから、じゃあ青山さんだったんだなって理解しただけでさ。っていうか、それ以上でもそれ以下でもないんだよ、別に言うほどそこまでのファンでもないしさ。
確かに。
まあだからそういう世界の狭い人はね、出てくるし、ちょっと頑張って活躍すると足引っ張る人が出てくるしね。
でもまあ本当そういうことですよね。でもまああと逆に言うと、もちろん人気になったらそうやってね、一緒にやりましょうよって言ってくるやつとかも増えるでしょうしね、どうしても。
うん、まあそれはいいことが多いんだけど、どっちかというと。
ねえ、まあ基本はその中でね、ああやろう、面白いやつなら村田さんもきっとやろうよってなるでしょうから、コラボとかね、そういうのは全然いいと思うんですけど、うん、嫌なやつも中にはやっぱそう、ま、紛れ込んでくるから、やっぱり気をつけないとね、って感じですよね。
まあでも YouTube の場合は、あの、登録者数が見えるからさ。
はい、はい。
登録者数が多いのに、めちゃくちゃなことやってくる人って、やっぱあんまりいないと思う。
まあまあそうですね。
うん。その分かんないよ。性格までは分かんないけど、自分の実績やら何やらを保護にするようなことはしない人が多い気がするんで。だから逆に言うと、逆にすると申し訳ないけど、そういう数値で見ちゃうとこはあるよね。
まあまあまあそうですね。まあ、それ以外のところで見るっていうのは難しくなってきますからね。
うん。そうだね。まあ、そこまで頑張れとしか言いようがないよね。
うん。
ああ、まあ、YouTube でも Twitter でも何でもいいから、まあまあ、なんかある程度の、信頼されるぐらいまでの数字はなんとか大学生の間とかに上げといた方がいいんじゃないのとは思うけどね。
まあ、上げれる人はもうぜひね、上げた方がいいとは本当思いますけど。
まあ、YouTube なんかは、まあ、チャンネル登録者数が、もう完全な、こう、指数になっちゃってるからね。
うん。
うん。まあ難しいよね。その、チャンネル登録者数は少ないんですけど、面白いんですっていうのは難しいよね。とてもね。だからまあ
それは。まあね、そうです。まあまあ、始めたばっかとかって言い出すと、まあいるから、そういう人とはコラボしてるね、有名人の人とかいますけど。
だからまあ、
でもそれ以外はなかなか難しいですよね。
15万人なんですけど、もっと登録者数が増えてもいいぐらい面白いんですはわかるよ。うん、なんか80人なんですけど面白いんですとかいうのは、まあ、あんまり通らないような。
そうですね。
そう。まあ、そこをなんとか頑張らんってところが難しいところだと思うよ。なんで。
まあ、まあ、ほんと80人ぐらいの、あの、吉本の、新人の方とかだと吉本の先輩がコラボしてあげてるの見ましたけど、そういうつながりがないと無理ですよね。
なんか。ただね、そういう世代、そういう若い頃の世代はあんまコラボとか考えなくていいよ。
まあそうかもしれないですね。
うん。それなんで漫画家とかと一緒なんだからさ、なんか、その、自力上げていかないとどうしようもないよ。そんな、ちょっとだけその、ポーンと高いとこを買ってもらってもさ、あの、自分で立って歩いていかなきゃいけないんだからさ。そう、だから、
漫画は確かにそのコラボっていうのは、YouTube はね、もうコラボってすごく大事な、一つのコンテンツの技ですけど、あんまないからな、漫画っていうのは。
漫画は少なめだけど、ライターとかあったりするからさ、なんか別に、なんか対談とか
もあるし。そうか、ライターはそっかあるのか。
で、まあ対談もあるし、なんかこう、今
日、情
緒もあるし。
対談っていうのがありますよね。
そう、まあ漫画はやっぱり日本の場合、一人で一個のもの作るっていうのが多いから、あんまり
他の。あんまりないですね。全くないですね。ほぼほぼないですね、コラボの企画ってね。うん。
ただまあ、言ったって、それが正しいんだよ。漫画家の方が正しくてさ。基本的には自分で頑張ってやっていかなきゃいけないんだから。その、うん、あの、人気が出た後にさらにっていうのはいいけど、やっぱりと、なんか、やっぱり自分が何者であるか。
武器見つけてからですよね。
そうそう。自分が何者であるか証明できるぐらいのところまでは自分で頑張らないとなかなか難しい。
うん。やっぱだから村田さんみたいなこの人コアだったり、いろんなとこ行ってるっていう、もう村田ラムっていう武器が、出来上がってからのコラボだから意味があるんですよね。
も
あるし。だからオファーも来るでしょうし。
そうそう、やっぱりしんどくなるよ。やっぱ何もなかったらね。何もなかったら何もできないしね。ね、
全くどこにも村田さんが取材したことないのに、これからいろんなとこ取材しようと思ってるんです、僕って人がコラボを誰かとしてって言ってもみんな困っちゃいますもんね、なんて。
そうそうそう。だからやっぱり、まあライターだったら、まあいろんなとこ行くべきだし、
そう、
一冊二冊出版社で出してっていう、やっぱりまあ本屋から、まあ、出版社から本出した方がいいと思うしね。もう それだけだよ。出版社から本出す意味なんて。私は講談社から本を出してもらえる人間ですっていうだけだよ、本当に。
それは確かにそうかもしれない。僕もその主演者で漫画連載させてもらった漫画家ですって言えるっていうのが、他の会社からね、ちょっとこれやりませんとかお話来るようになるわけですから。でもそういうもんですよね。
でもそれを何回か重ねたら同人誌でやっても、あ、この人はだから、出版社で本も出してるけど、同人で本も出してる人なんだって思ってもらえるんじゃない？
確かに、それは本当そうですね。
なんかやっぱり同人しか出してないんだって言うと、やっぱちょっと話変わってくるからさ。そうじゃないかもしれないよ。すげえ天才の人もいるかもしれないけど。
もちろんね、めちゃくちゃ面白い同人だけの人って絶対いるんでしょうけど。まあ、
でもいねえんだよ。基本的にはいないんだからさ。
ね、今後そういう人は誰かが見つけて、ね、出版社投資用に出していきますから。
もちろんそのエロ漫画の人とかは最初から同人でとんでもなくうまい人いるけど、それはそういう商売やってるわけだからさ。でもなんか一般的なライターとして食いたかったら、やっぱり、まあ別にいいんだよ。出版通らないでも、ブログですげえ活躍するとかさ、なんかツイッターでこういうの作るとか、わかんないけど、なんかごちゃごちゃ全部言い訳しててもしょうがねえやってやつだよ。こんな SNS に依存したらダメだとか。YouTube なんて Google のせいでいきなりなくなっちゃうかもしれないだとか、雑誌なんて社用だとかで、こう全部さ、なんか言い訳はできるんだけどさ、言い訳して全部、
まあそうですね、
言い訳して全部やんなくても、じゃあお前どうすんだよって話になるから、
そうですね、
どこかはギャンブルしなきゃいけないし、どこかは自分の力をつけなきゃいけないし、なんかどこかは手を抜かなきゃいけないしっていうさ、やっぱ選択はしていかなきゃいけなくてさ、
そうですね。それはもう本当おっしゃる通り大事なことですね。
それはもちろん多分に運が重なるんだよ。もうそれはもう、将棋じゃねえんだからさ。なんか、こう、全くもって全部自分で考えたことが反映されるわけじゃないからね。
そう。
だから、やっぱりこう戦略を立てて当然思い通りいかないときはこう修正しつつも、でもやってかなきゃいけないじゃない。
そうですね。
いつか Google がダメになる日、Google のせいで YouTube がダメになる日を恐れて YouTube をやらないっていう選択肢もありだけど。
まあ、それはそれでその人はそうやればいいんでしょうけどね。でもまあ、なんでもやらないって選択肢をどんどん取っていくと、何にも残らないですからね。
そうそうそう。だから結局、こんな作品なんて仕上げてもしょうがないみたいなこと言って書かない漫画がいっぱいいるからさ。だからよく、なんか、結城まさみさんとかが、すごい、とんでもない長編みたいなのを考えてた若い頃とかあるけど、書いてみたら意外と30ページぐらいで収まるみたいな話してるじゃん。だからなんか、とんでもない自分の中のある何かスペースオペラみたいなのとか考えてるのって結局実現しないんだからさ。俺が知ってる限り、プロになってる人って、まあ短くでも書くよね。何でも書き上げてて、何本も書き上げててプロになれない人って意外と少ないんだよね。
まあ、そう、どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、そうかもしれないですね。
いや、本当に、みんなが思ってる以上に書かない人多いんだよ。
まあ、書かないで、まあ、プロになりたい、売れたいって言ってるくせに書かないって人は、たくさん見てきました。それはだから、おっしゃる通りだと思います。
そうそう。だから、あと一作品しか書かないとか。なんか、あと、そうだね。あと、まあ、調整していかないとかね。いろいろあるけど。なんか、やってりゃなんとかなることがあるけどな。わかんないよ。それはもう 50% とかを切ってるかもしんないよ。もっと少ないかもしんないけど。もう、わかんない。
なんかでも僕の話で言うと、まあ、漫画だけかもしれないですけど、売れてる人とか世に出てる人と出てない人で、今言った村田さんが言ってるんだけど、その書かない人っていうのも大前提で一個あるんですけど、 なんか書いてても売れてる人と売れてない人の違いみたいなので言うと、
うん、
なんかこう全く周りの人の意見聞かない人売れてないイメージあるんですよ。
それはあるよね。それはあるよ。
なんかそれすごい思うんですよ。そのまあ全部の意見を鵜呑みにして全部言う通りするって意味じゃないんですけど、一旦聞いてみるっていうことができる人は売れてて、一切聞かない人って全然売れないなってイメージがあるんですよね。
うん、まあだから、いや知り合いにもいるけど、まあでもなんと、まあだって本人が買えないんだからしょうがないやなって。
そうですね、そうですね、そう、だからその、なんかそういうタイプの人はなかなか世に出ないかなっていうのは体感でいろいろ出会った人とかで思うと思っちゃいますね。うん、まあ、だから
売れっ子にならなくてもいいけど、そう、だから売れっ子になるのと、食えていくというのと、プロになれたっていうのは、まあ、別物なんだよね。
まあそうですね、その、確かに。
だからプロになれたぐらいのはさ、なんかそんな宝くじみたいなことではないよ。
うん、そうですね。
じゃあだからジャンプで、デビューがジャンプで連載、19歳で連載とかはさ、当然難しいけどさ、なんか、23歳で本当にあった愉快な話でデビューぐらいだったら全然夢話じゃないわけだからさ。
うんうんうん。
そう。さあ、だから、橋本環奈にはなかなかなれないかもしれないけど、地下アイドルぐらいでなれるかもしれないっていう差だよね。
そうですね。
そう、でも橋本環奈になれないんだったらアイドルになる意味がないなんてことはないじゃない。
そうですね。
そう。自分の存在価値なんて自分で決めるんだから、人に決めてもらうものじゃないんですよ。相対的なものじゃないんだから。そう。
まあ、だから、地下アイドルでも世に出れば、その、うん、橋本環奈ならあなたの方が好きってファンはできる可能性がありますけど、世に出なければ誰もファンになってくれませんからね。
そう。だから、別に何もやらないよりは何かやった方が多分いいんじゃないのって思うわけ。お前の。
いや、それはもう本当その通りだと思います。
そう。でも、あ、だから、いや、今やりたいなとか思ってる人に言って、こう、励ましになるのかどうなのかわかんないけど、思っている以上にみんなやらないから、やったら意外となれる。
そうですね。やるっていう一個のハードル超えるだけで、だいぶ、前に出れますからね。
そう。それはもう本当にそうで。とにかく、やってたらね、なんかやっぱ変わってくるんだよね。
うんうん。
そうそうそう。そう。
俺はもう、なんだかんだ出版業界でいろんな人を20年、30年と見てきた村田の子が言うんだから、みんなね、やるって言ってやってない人は、なんか一個やった方がいいですね、ほんとね。
当然俺は成功した人しか聞いてないけど、東洋経済の連載はね。
はい。
ただまあなんか、まあ、それは当然だけど、やってる人しかいないんで。
そういうことですね。やってない人は成功、うん、まあやってなくて成功するっていう可能性はもうゼロですからね。
そうそう。でもまあ別にみんな失敗したり、成功したりしつつ、なんとなくっていう。そんなもんよ。でもまあ、書いたのは書くのよ。やっぱり。
うんうん、
そこは、もうそこが、やっぱりね、やっぱゼロは書いてなかったら何にもならんちゅうわな。
もう
どうしようもない。
ね、村田さんもいっぱい面白いネタを書いてきたから今 YouTube で話すネタがこんだけあるとかね、取材したから喋れるわけでね、何にもしなかったら喋ることないですもんね。
そうそうそう。別にそれは芸人さんの方が面白いんでね、ただ単に話、面白いこと言う。
そうですね。その話芸ってことだけで言うとそうなっちゃいますからね。
そう、でもまあ本当にそうで、まあ芸人さんでも何せどんなのでもそうじゃん。まあやってたからこそだよね。もう俺は別にでもね、この間官僚とかと喋ったけど、なんか、そういう世界でもそうで、やっぱりなんか何にもやってこなかったら何にもやってこなかったわけだからね。
そうですね。はい。
そうそう。それはもう別に、その受験勉強とかなんかそういうこととかとも一緒で、そう。なんかやらんにゃどうしようもないよ。
ちょっとなんかいい話になっちゃいましたけど。
あ、あと一個ね、そのこれは絶対できたんだけど、はい、忘れられがちなんだけど、
はい、
うまくならないから最初から書けるような人っていないんで、これは別に天才とか天才じゃなく、別に漫画とかね、最初からその神がかり的に書ける人一人もいないんで。
そうですね、それは本当そうです。
そうそんなレベルじゃなくたくさん書かないと、まず物にならない。
うん。だってあの天才ってみんな言われてる鳥山家ですら、ストーリー漫画ドラゴンボール始まって、 フリーザとかセルフィアあたりでストーリー漫画ってこう書けばおもろいでって分かり出したって言ってるわけですからね。
そう、だからまあ天才は天才の悩みがあるんで、だけど、ただ、やっぱり、その、書かない人ってさ、書かないじゃない。
うん。
スキルは上がってないんだよ。
うん。
だから、当然、書けないんだよ。その、書いてる人のがさ、スキルありますよ。それは当たり前なんだけど。
うんうんうん。
ある程度超えたらあんまり関係なくなるけど、全く書いてない人がその小説書ける、書いてもさ、その、この時こうすればいいんだろうみたいなとか、こうしようみたいなとか、ないわけだからさ。まあ、俺も小説書いたことないからわかんないけど、まあ、それは一作目がとんでもなくなる人もいるけどさ、京極さんとかね。ただ、別に京極さんも本当の意味での一作目ではねえんだろうってとこあるからさ。
うんうんうん。
もう、蓄えもあったんだろうってね。
そうですね。
そうそうそう。あ、まあ、だから、ね、小説なんかは結構一作目でキラーな人は結構多いけど、漫画はそうじゃないんだよな、やっぱり。
漫画は。まあ、ちょっと文章以外にもいろんな技術が入ってきちゃうからね。
圧倒的にスキルが大事だから、そのやっぱり書いてない人はなれないんだよね。
それはそう
ね。まあ、そう、漫画家ほどじゃないけど、やっぱライターもそうで、うん。やっぱ経験は大事ですよ。
うん、
やっぱり 何作も書いてるうちに書けるようになることもありますよ。
いろいろね、やり方、技、覚えてきますもんね。
そうそうそう。だからもう自分は天才じゃないから、大前提ですからね。だからね、そうそう。簡単に天才、天才言うやついるけどね。天才なんてそんな簡単にいないんでね。
もうね、みんなこう、継続してってそこに行くというかね、気づけばそう呼ばれてるみたいなばっかりでしょ。
だからもう天才なんて奇跡とかと同じ言葉なんだから。なんか。
確かに。だから、イチローとかもね、自分天才じゃなくて、ただ努力しただけだっていうぐらいですからね。
なんか、まあ、よく養老さんとかが言うのは、もう、なんか、100年に1人でも多いっていうからね。でも300年とか400年とかに1人ぐらい出たらいいねぐらいの数のことなんじゃないのっていう天才とかっていうのは。
うん。簡単に、ね。
うん。別にアインシュタインだって自分のこと天才じゃないって多分言うよ。
まあそうでしょうね。俺天才だって本人が思ってる天才だってかつて言われた一人の人なんていない気しますもんね。
いないと思うけどね、それ本当に。
ね。まあその勢いあって売れてる時に言う人とかはいるんでしょうけど、そのブイブイ言ってる絶対好調の時。でも本気で思ってる人っていない気しますよね。
ああ、松本さんとかよく言ってたけど。
そう、まあまあ言っててもちろんいいんですけれど、そういう言ってるところがみんな好きなんですけど、
まああれは
でもなんか喋る人だし。本当の本当には思ってない気しますもんね。
うん。あと、まっちゃん天才やし。普通のファンが出た。
まあ、今の話で全部覆すけど、まっちゃんは天才やし、で終わりますから。
まっちゃんも、つついも天才やし。
天才やし。あんなのもう出てこんし。
それでよしですよ。